おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。本日5月の13日月曜日ですね。昨日5月12日の5月12日の日曜日の分がうまく配信できなくてっていう、なんかすごい遠回しな言い方ですけども、寝ちゃった昼寝をめっちゃしました。前日の11日にちょっとお出かけをしていて、すごく楽しませていただいた関係で、11日のうちに12日の配信撮れなかったし、で12日もめっちゃ寝ちゃったっていう話ですね。まあサボりです詰まるところサボりですね。昨日の配信でもちょっと言いましたけれども、昨日じゃない、前回になるか、11日の土曜日の配信でも言いましたけど、友達が本を出しましたと。ライフという YouTube やってたりだとか、あとボイシーとかでもね、お話をしているまさきさん、ヘドまさきさんっていう方がいて、生け捕りにしてね、鹿とかイノシシを生け捕りにする漁っていうのをやってる方なんですけれども、この人の出版イベントがあったんで行ってきました。でちょっとイノシシもね、煮込みを食べさせていただいて、本当に塩だけなんですよ。味付け塩だけで、1、2時間煮込んだだけのイノシシがもう超絶美味しくて、出汁もものすごく出る、普通のイノシシではこうはいかないですよっていう話をねされてたの、まさにそうだなと思いました。まあ、僕ジビエ大好きなんでね、すごく楽しませていただいたんですけれども、まあ、そこでちょっと質問いただいて、ジビエとかイノシシとかに合うコーヒーってあるんですかって。例えばこういうイノシシのねお料理とかを食べた時に、このコーヒーが合うとかって考えられたりするんですかって言われたから、ありますよって。正直ね、豚肉とかイノシシもまあ豚系の味がするので、その辺の料理ってすごくコーヒーと合うと思ってて、まあ、例えばですよ、ベーコン BLT サンドとかあるじゃないですか。 BLT サンドイッチと、ベーコンレタストマトサンドイッチですね、それとコーヒーとかって最高じゃないですか。もう普通に朝ごはんそのサンドイッチと、コーヒー食べたいって思うと思うんですけど、まあ、もしさ合わなかったらさ、そのセットって存在しないと思いますよ。結構みんな料理に合うとか肉に合うとか、コーヒーってあんまりそういう料理食べ物と一緒にっていう感覚がないと思うんですけど、実際のところ、まあ、サンドイッチとか ドーナツはまあご飯じゃないか、サンドイッチとかさ、しょっぱいものとかとも一緒に食べるんですよね。ポテトチップスもそうだしね、ポテトチップスとガテマラの組み合わせは僕は最高だと思ってるんですけど、まあそんな感じで、マクドナルドとかもそうだよね。マクドナルドやらああいうファーストフード店とかでもさ、コーヒーってよく売れると思うんですけど、ポテトとコーヒーってめちゃくちゃ合いますからねそう、お料理とコーヒーって実は合うんですよっていうような話を、しておりました。はい、でそんな話をして、で、まさきさんとか、まあ、他の仲間たちと一緒に酒を飲み、終わった後ね、でも終電ぐらいの感じで帰ってきて、で今日は昼間がっつり寝ましたっていう話で、今日ちょっとね、日曜日の分と月曜日の分、別に2つさ、無理してあげる必要もないかなと思ってて、毎週日曜日はニュース会、そして月曜日はビジネスに役立つお話みたいなことをさせていただいてるんですけども、ちょっと今日は一つにまとめてニュースの話をしていきたいかなと思っております。この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております、コーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って発信をしております。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。ということで、今週のコーヒー沼ニュースやってまいりましょう。ニュースなんでね、ビジネスにも役立つ部分あるかなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。それでは本編やってみましょう。やってまいりましょう。やってみましょうってなんだ。はい、本編やってまいりましょう。この放送は、もうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。本日も3つほどニュースを取り上げていきたいと思います。まずは1つ目のニュースです。中国人が1年間に飲むコーヒーは何杯？ ビッグデータで明らかにということです、中国でのコーヒーブームっていうのがもう何年か前から言われてるんですけれども、この、2024年中国都市コーヒー発展報告というのが、上海で行われたそうです、それでまあもともとね中国ってお茶の国ですからお茶の消費がめちゃくちゃ多いんですけど、コーヒーがね、じゃあどれぐらい今幅を利かせてきてるんだということで、このニュースを取り上げてみたいと思います、人民網日本語版人民網という中国のニュースサイトですかね、これの日本語版が出てました、こちら読んでいきたいと思います、報告によると2023年に中国のコーヒー産業の規模が2654億元に達し、で1元は今約 21.5 円ということですけど、3年間近く複合年間成長率は、17.14%、すごい伸びてるね 17.14%、 そして2024年の規模は3133億元に達する見込みだそうです。すごい上がり幅ですね。ちょっと元で言われても円じゃないからちょっと何とも言えないんですけど2654億元から、この元が21円ぐらいっていうと、まあ、大体1元が 21.5 円でしょ。だから掛け算すればいいんだよね。2654億元かけることの21円だったとして、あ、ダメだ、5万5734で億ってつくから、兆ですね、5兆円、約5兆5000円の規模だそうです、まあ、中国っていう国が広いからこれがすごく大きいのかどうかあんま分かんないんだけども、まあね、日本で考えてみるとね、まあ、すごい消費量っていうか、そのビジネスとしてはね、大きい市場となってますよね。これが、さらには来年には3133億元、3133×21 だから、6兆5000、まあ1兆も上がってくると、もう今年は去年よりも1兆円ぐらいさらに上がっていくだろうというような話でした、そして2023年に中国人が1年間飲んだコーヒーは1人当たり 16.74 杯だそうです、1年間に 16.74 杯ってそんなに多くないよね。ただこれはおそらく中国でコーヒーが飲める生活をしている人とそうじゃない人、特に都市圏の人たちはコーヒーかなり消費するかもしれないんだけど、ね、向こうはほらスターバックスよりラッキンコーヒーの方がたくさんあるよとかさ、あのいろいろ話あるじゃないですか、そんなんは割と都市部の話で、田舎の方に行くと、まあね、人口もすごいことですし、その中で、田舎の方では多分まだまだ全然お茶なんでしょうね。カフェを使うっていう文化が多分そんなに根付いてないと思うんだよな。まあ、それでも、上海のカフェの店舗数が9553店舗で、まあ、これはあの中国の中でも全国トップらしいんですけども、全国のカフェの 6.1% を占めているそうです、中国コーヒー関連製品の輸入額が再び過去最高を更新して78億1000万元に達したそうです。コーヒー関連製品ってことは豆とかだじゃなく、豆もそうだし、マシンとかそういうのもそうでしょうね、まあ、実際に日本のコーヒーを中国に輸出しているパターンとかもありますからね、まあ、こうしたコーヒー豆の輸入額は増加を続け、コーヒーポーションとコーヒー製品の輸入額はやや減少した。あ、そうなんだ、ここら辺は減少してるんですね。中国国内での生産というのもあるから、雲南省とか、行くと、まあ、すごくクオリティの高いコーヒーを作ってるというような背景もあるのかなっていうふうに思います、で、この中国なんですけど、そう、最近そう中国製のコーヒーマシンが海外で広く人気を集めているっていうところもまた大きく注目するべきポイントかなと思います、2023年のエスプレッソマシンの輸出額、これは中国から海外への輸出額が75億7000万件、だそうです。で、僕も中華製品っていうのは使ってまして、まあ、いわゆる昔って中華あの電子機器の中華製品ってすごい悪く思われてた、まあ、今でもそんなにいいイメージないかもしれないんですけど、これがまたね、あの結構いいんですよ、MHW3 ボンバーっていう、僕が使っている、なんだっけ、このスケール、コーヒーのスケールですね。 MHW3 ボンバー、ボンバーって略したりしますけど、ボンバーのスケールすごくいいですよ。値段も安い割には。タイムモアさんもね、まああの 台湾なん中国系といえばそうかもしれないですけど、もう完全に中国の、製品っていう形になりますね、うん。まあ、いろんな製品いろいろ出てますけれども、この中国はやっぱりね、どうしても目離せないですよね。そういう点で言うと日本も近いですし、日本も逆に負けずに頑張らなきゃいけない部分大きいかと思うんですけれども、うん、ちょっと動向は気にしといた方がいいかなと思います。でそんな中、日本においてはですね、コーヒーの価格の高騰をかなり言われてますね、この4月からまたいろいろなところで上がってますよ。セブンイレブンさん、UCC さん、あとは、マクドナルド、モスバーガー、いろいろ値上げをしていきますよと、いうことをおっしゃってましたけど、このなんで値上げをしているかっていう部分の一つの原因として、中国でドリアンが大人気っていう話があるらしいんですよ。あ、中国でコーヒーが大人気とか、なんか中国に全部コーヒー買われてるとか、そういう話ではなくって、ドリアンがめちゃくちゃ人気なんですって。フルーツのドリアンですね。で、このドリアンの消費量がめちゃくちゃ向こうで上がってる関係で、ベトナム、まあ、世界のコーヒーの生産の第2位となっております。ベトナムのコーヒー、まあ、特にコモディティのコーヒーですね、それこそコンビニとか、ファストフード店で使われるようなコーヒー、使われるっていうか、まあ、結構こう大きな位置を占めている、あと缶コーヒーとかもそうですね、こういったコーヒーで、まあ、ないと困っちゃうようなベトナム産のコーヒー、これがみんな、コーヒー農家さんがドリアンに転作を始めてる。でその関係でコーヒーの生産量が減っちゃって、で結果、少ないコーヒーを取り合う、まあ、もしくはその農家さんの方が、価格を上げざるを得ないみたいなのもあるかもしれないんですけど、うん、まあ、そういったドリアンへの転作が関係してコーヒーの、畑がなくなってきていて、で価格が上がっているっていうような現状があるそうです、うん。まあ、ちょっとねこれがどこまでの話かっていうと、全部の価格表を見比べたりとか、量とかを見比べたわけではないんですけれども、実際にドリアンの生産量はかなり上がっている、とのことですね。ベトナムのドリアンって美味しいんですかね。僕大好きなんですけど、ドリアン、うん、でもドリアンそんな毎日食べるんだって思って結構ね、そのニュースで出てきてた人は1週間に 2,3 回は食べますとか言ってましたね。あれね、臭いんよ美味しいんだけどめちゃくちゃ臭くて、南国だとね、まあ、なんかそれが許される部分っていうかね、なんか香りとかも雰囲気合ってると思うんだけど、日本であれ嗅ぐとやっぱりかなり匂い気になるかなと思います。で食べると体が、体臭がドリアンになるんですよ。もうすごいのよで、まあ美味しいんだけどね。そういえばこの前コーヒーでもなんかドリアンっぽいニュアンスのあるコーヒーを飲みましたね、うん。ドリアンとコーヒーって合うのかなとかいろいろ考えちゃいますけれども、まあそんな感じで日本の、コーヒーの値上がりっていうのがまだまだ止まらなさそうだと、ドリアンの転作がね問題だから、中国でのドリアンブームが仮に去ったとしても、ベトナムの農家さんがドリアンに畑をもう転作してしまってるため、そんなすぐにねまたコーヒーに戻すってわけにもいかないと思うんですよね。まあこの辺がありますので、少しこう特にコモディティとか、のコーヒー、ブレンドコーヒーだとか、ファストフード店だとか、そういったところのコーヒーというのは値段がなかなか下がりにくいんじゃないか、まあ、円安自体終わらそうな感じがするのでね、どちらにしろっていうところはあるんですけれども、そんなこともあったそうです。ということで、中国とコーヒーの話をさせていただきました。ではでは、続いて2つ目のニュースです。コーヒー済みもずコーヒー済みって何コーヒー好きも納得の味、ゲンジパイほろ苦カフェオレ味、夏季限定、数量限定で登場。やい、夏季限定だって、もう夏の話してるわ。はい、ゲンジパイ、皆さんお好きですか？お菓子のね、あのハートの形のパイあるじゃないですか、うん。もう大好きなんですよね僕、ゲンジパイ。こうお菓子さ、こういうゲンジパイとか、あとちょっとしたアルファベットチョコとか、うん、そういうさ昔、まあ、僕らの世代だったらなんかお友達のうちに遊びに行った時にカゴの中にザクっておやつ出てきたりとかする時があってさ、その時にゲンジパイがあると僕はもうまっしぐらにゲンジパイをねまず一番に取りましたね。もう大好きなんですよゲンジパイ。でそんなゲンジパイ、ほろ苦カフェオレ味が出るそうです、うん。大人のゲンジパイなんだって。もう最近多くない？その大人の何々みたいなお菓子、ちょっといいお菓子っていうさ、ちょっとなんだろうな、安かろう、安かろうはずのお菓子、駄菓子とまでいかない、駄菓子じゃないんだけれどもスーパーとかに普通に売ってるさ、いいとこのお菓子じゃないやつ、 いいとこの菓子じゃないって言い方で合ってるのか分かんないけど、まあ、そのね、お菓子の専門店みたいなのがさ、お店でデパートとかで売ってるのとは違って、我々が普通にスーパーで手にすることができるお菓子の中でもいろいろこう大人のとかさ、ちょっとなんかプレミアム感のあるやつって増えてますよね。それと同じような感じで源氏パイも、その大人の源氏パイでカフェオレ味っていうのが、出るそうです。以前ね、深み焙煎コーヒー味っていうのが出たこともあったらしいんですけれども、今回はカフェオレ味、夏向けの商品として登場するそうです。もうね、美味しかったらぜひ定番化してほしいなと思うんですけど、ちょっと僕はこれを探して買ってこなきゃなと思ってます。コーヒーとも絶対合うでしょ。コーヒー味になってるわけだから合わないってことはないと思う。そもそもまあ源氏パイは合うから、コーヒーと、そう、あ、ほらほら書いてある、この記事の中にも源氏パイほろ苦カフェオレ味はコーヒーと一緒に味わうのがおすすめ。ミルクとか入ってたら最高だよね。カフェラテがいいかなって僕は思ってます。豊かなコーヒータイムを演出してくれること間違いなしとですね。はい、ということで、なんか源氏パイはまあまた今度買ってレポートしますね。毎週水曜日に、そういうペアリングの回だったりとか、商品の紹介だったりさせていただいている回ありますので、まあ、今度見つけて買ってきたら、まあ、来週再来週ぐらいになるかもしれないですけど、話題に取り上げたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。それでは3つ目、最後のニュースですね。PR タイムズさんからです。名古屋高島屋、幻のコーヒーと称される希少品種や国内外の大会で活躍するプロフェッショナルによるこだわりのコーヒーに注目、コーヒーに特化した催事、コーヒーを楽しむを開催。 JR 東海高島屋さんとなります。期間は5月の15日から20日、15日水曜日から20日の月曜日なので今週ですね。はい、となります。場所は10階の催事場ということです。ほっと一息つきたい時から仕事のお供まで多くの人に愛され続けるコーヒーに特化した催事の第2弾。あ、これ2回目なんだね。あ、でも確かになんか1回目のやつニュース読んだ気がするわ。で、今回はワンランク上のコーヒーをテーマに、2の間で幻のコーヒーと称される希少品種や国内外の大会で受賞歴のあるバリスタ焙煎士によるスペシャリティコーヒー、カフェタイムにぴったりのスイーツや雑貨など豊富なラインナップで展開しますとのことです。全22店舗が出展されるとのことです。で、大きく取り上げられているのは、まさき幻の、コーヒーって出てましたけど、芸者ですね。芸者のみを扱うお店、これはね、まあ東京に住んでる方だったらよくご存知かと思いますけども、ゲシャリーコーヒーさん、希少価値が高くコーヒー通の間では幻のコーヒーと称される最高品種のスペシャリティコーヒー、ゲシャのみを取り扱う専門店がイートインに登場します。自社農園をはじめ世界中の農園から厳選して仕入れた20種類のゲシャコーヒーが製造り、全部持ってくの、すごいね。だとしたらすごいね。2種のチーズと4種のキノコの旨味がたっぷり詰まった濃厚ホットサンドや、芸者のエスプレッソと北海道産の生乳を使った濃厚ソフトクリームなどが会場で楽しめます。普通に芸者に行きゃいいんだけどさ、僕は東京に住んでる人だったらね、これもはね、いいですよ。芸者さんのコーヒー実際美味しいですからね、これ名古屋の方ぜひ試してみてください。こういうやっぱりちょっとね、価格の高いコーヒーってあんまり名古屋で出ないと思うんですよね。いまだにそんなに高くない気がするんだよ、名古屋って。名古屋ってあんまり値上げしないっていうか、その首都圏とか、まあ、あと大阪、神戸とか福岡ちょっと分かんないけど、そういう都心部だったら、都市部だったらもうちょっと値段高くてもいいんじゃないか、時間も高いわけだしね、と思うんだけれども、まあ、昔ながらのやっぱり喫茶店文化とかがあるから、コーヒーがワンコインで飲めないなんてみたいなのはあるんでしょうね。1杯500円ですらって言われてたから、数年前までね、そう、そんなところにこのゲシャリーさんの、まあ、高価な高級な美味しいコーヒーが出るということでね、ぜひ試してみていただきたい。で、他にはウニールさんの、ウニールコーヒー、京都の、ね、ウニールさんですね。もう大会常連でございますけれども、山本智子ヘッドバリスタとか、あと2022年の、ワールドバリスタチャンピオンシップに挑戦した、内部さんとかね、も来られる、まあ、多分入れる時間とか決まってると思いますけども、来られるということでした。で、なんか微生物の力で発酵コントロールをする革新的な農園のコーヒーということで、これおそらくダテーラだよね。ブラジルのダテーラ農園とかのコーヒーかなーって思うんですけど、ウニールさんって言ったら。 うん、で微生物の力をっていう風に言ってるから、嫌気性発酵とかコントロールっていうとそんな感じだよね、嫌気性発酵アナエロビックファーメンテーションとかそういうことされるコーヒーなのか、まあ、じゃなかったら、まあでも多分そうだよね、その辺だよね、微生物って言ってるからね、だから最近だったら麹プロセスとかいうのもあるけど、最近ちょっとウニールさんのコーヒー僕飲めてないので、何を出してくるか分かんないですけども、確実に美味しいこと間違いなしだと思いますね、で他には、まあ、地元のコーヒー屋さんとして川名の、ゴルピーさんですね、ゴルピーコーヒーさん、焙煎師の河合さんがね、ロースティングチャンピオンシップで優勝した経験もあるっていうところで、まあゴルピーさんといえばニカラグアですよねニカラグアの美味しいコーヒーたくさん持ってますからね、まあそのタイミングにもよると思いますけど、その河合さんのコーヒーがさ、なんか知られてなさすぎるような気がするんだよね名古屋で、ね、もう本当に美味しいコーヒー、パッケージがめちゃくちゃ可愛いっていうのもあるし、はい、もうこれは名古屋でまとめて飲めるからっていうだけじゃなくて、ぜひね川名まで行ってほしいですけどね、あとは、まあ、ラテアートのチャンピオンも来ますよということで、京都のヒアさんですね、で、オーナーの山口さんが2014年のラテアート選手権で優勝しているということで、こういったチャンピオンたちを集めてますよっていうところを売りにしているみたいですね。これ、まあ、なかなかいいですよね、まあ、前回僕は松坂屋さん、上野の松坂屋さんでイベントコーヒーペアリングフェスティバル行った時に、いやチャンピオンだらけやんって思ったんですけれども、いろんなところのチャンピオン、しかもこうラテとかも飲めるっていう風になるとなかなか少ないのでね、まあ、そうかラテアート、あーでもその前の松坂屋でやったイベントでいうと、そのもう1年前に行われた、コーヒートリップですかね、は神戸のコーヒーアップの金藤くんとかね、2019年の、なんだっけ国際大会で優勝してたりだとか、あとはあそこも来てたね、北海道のスタンダードコーヒーラボさんとかもね、来てましたね、まあ、ラテアートで、日本一のやつが飲めるってなかなかないですけども、アートがっていうのもあるけどさ、もう本当にコーヒーとミルクのバランスとかそういうことも全部含めて、そういったところのコーヒーって美味しいもんですからね、ぜひ試してみていただきたいと思いますって言って、全部紹介してたらキリがないので、いろいろこう他に来られるコーヒー屋さんだけざっと紹介していくと、まあ、レックコーヒーさん、まあ、もうここはもう言わずもがなですね、まあ、福岡を拠点にして東京にも水道橋の方にもお店ありますけれども、バリスタチャンピオンシップで優勝された、あ優勝じゃない入あ違った違ったごめんなさい、レックって言うからさ岩崎さん来られるのかなと思ったけど、じゃなくてレックコーヒーは、長坂さんですね、こちらもバリスタチャンピオンシップ常連さんでございます、長坂さんが入れるだったりだとか、あとはどこが来るんだ、タオカコーヒーさんはチーズケーキの感じでね、チーズケーキを出してくれる感じで来るのかな、タオカさん来るでしょ、であとはねちょっと待って、ドーナッツ、これ京都清水五条で人気を集めるドーナッツ店ってどこだろう、これでもあれかな、ドーナッツだけを出すって感じなんだろうな、だから声コーヒーとか、あ、声さん、声ドーナツとかかな、いやでもこれドーナツってんだもん、わかんない、ちょっとわかんないです、これは僕が今読んでる記事ちょっと全部読み取れなかったすいません。あとは愛知商業高校の学生と共同開発した徳川蜂蜜をたっぷりかけた限定シフォンケーキっていうのが販売されるそうですよ。愛称、あ、僕名古屋出身なんでね愛称かって思いながらはい、なんかちょっとすごい地元感あふれてていいですね。いやでもこういうのが好きよ、地元とコラボして学生とコラボしてとかね、僕は結構好きですね、あとはまあコーヒーの雑貨ということで、まあ、コーヒー工具さんだったりだとかも出てるみたいですね。陶器も販売されるみたいだけど、これどこのやつなんだろう、情報がちょっとないです。あとはその他の出店としてはブレンド京都、ブレンド出るのマジかよ奥井さんブレンド京都、ブレンドの奥井さんは元グリッチコーヒーですね、はい、だったりとか福助コーヒーさん、ああもう福助さんそうだよね、愛知だったらね、まあ、これ地元の愛知県のコーヒー屋さんってことになります、あと前田コーヒーさん、オブゴベーカーさん、オブゴさんは、クッキーですね、低糖質専門ブルーオールさん、 UPI さん、 R コーヒースタンドさん、 R さんもっとちゃんと上に上げてほしいですよね、地元のコーヒー屋さんとしてね、東海オンエアのりょうくんが立てたでおなじみのあるコーヒーさん、とか観音コーヒーさん、テイラーテールさんと、あとカリタさん、カリタはあれですね、器具のカリタですね、とかも 出るということですね、なかなか面白そうなイベントとなっております。名古屋の方ぜひ遊びに行ってください、もしこの催事に行くよっていう方で、あの他のコーヒー屋さん回る余裕があるんでしたら、名古屋にも素敵なコーヒー屋さんたくさんありますからね、ちょっと今日ここでは紹介できませんけれども、教えてくれっていうものありましたらぜひ DM とか質問とかいただけたらご紹介したいと思います。てな感じで、今日は、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、はい、あの2日分ということで日曜日月曜日分でお楽しみいただけましたでしょうか。今日のお話面白かったと思っていただけた方は番組のフォロー拡散よろしくお願いいたします。そして皆様のコメント、質問リクエストなどなど、質問のところからね、Spotify の Q&A のところからね、コメントが送れるようになっておりますので、ぜひご活用ください。 Spotify で聞いてないよ、別の媒体で聞いてるよっていう方は、翔平の Instagram や X などなど、まあ、様々な媒体 SNS やっておりますので、そちらからコメントや、DM いただけたら嬉しく思います。ではでは、今週も1週間張り切って、楽しんでやってまいりましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。